マクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。さて今夜は上方講談師の旭堂南海さんにご登場いただきます。どんな面白い映画の話を聞かせていただけるのでしょうか。
天に軌道がある限り、人それぞれに運命というものが必ずございます。戸籍というのは逃れようと思えば逃れることができたといたしましても、実感十二支あの江戸というのは逃れることはお嬢さんできないのでございますよ。ねえ、牛、虎、卯、辰巳、馬、羊、猿、鳥、犬、さあお嬢さん、江戸は何？
けいちゃんは辰年です。
辰年生まれのお姉さんと申しますのはね、世に立つと異常なかなか立ちがたいというのが女の人の辰でござりましてね、十二支の中にたった一つだけ空想上の生き物がいるのが辰なんだね。その辰のお嬢さんというのはロマンチックなお嬢さんでありましょう。お嬢さんいいね。もっと詳しいことがね、この本に書いてあるから。どうだいね、今日はもう格安にしときましょう。3000円
さあ、3000円。
3000。高い？じゃあ2000円。
2000円？
持ってけ、泥棒。1000円。
よー、じゃあ、どうしよう。
悩むんじゃねえ。よし、じゃあもう、持ってけ。ただだ、ただ。
ありがとうございます。お名前を聞かせいただけますか？
私、生まれも育ちも播州播磨加古川。加古川の水で産湯を使い、姓は旭堂、名は南海。人呼んで、講談の南海と発しやす。姉さんはどちらの、お生まれでございましょうか。
ロサンゼルスです。
バカ言ってんじゃねえよ。差し詰めおめインテリだな。インテリってのはさ、言うにことキャキャ横文字をいやインテリだと思いやがるんだ。バカだね。
バカだね。
あ、温めたくなっちまった。枕、桜取ってくれ。俺はもう寝るよ。
枕に桜を取ってもらうのかい？というわけで、今夜の素敵なゲストは今一度ご紹介しましょう。上方講談師の旭堂南海さんです。
こんばんは、南海です。
よろしくお願いいたします。聞くまでもないのですが、南海さんが惚れに惚れ込んだ映画の、なんか作品があるとかかったんですが、どんな作品の話を聞かせていただけるんでしょうか。
わかりませんかな、まだ。
いや、ほぼ全員わかってると思いますが。
言います、はい。男は辛いよですね。風天の寅さんです。はい、まあ、大好きなんです。
もう南海さんにそっくりな寅さんがやってきたんかと思いましたよ。
寅さん大好きなんですよ。僕ね、映画は他あんまり見ないんですよ、はい、でも寅さんはもうバックナンバーからもうなんかこう見たいなというのがね、周期的に回ってくるんですよ、
はい、ああそうなんですね、うん、その寅さんに惚れ込んだきっかけの作品とかあるんですか。
きっかけの作品ね、はい、きっかけの作品がこれっていうのは実はないんですよ。寅さんはまず最初は昭和40年代にテレビでモノクロの時から始まって、
テレビで始まったんですか。
始まったんですよ、はい、当然でも僕はそんな時あのリアルタイムで見てませんからね。
うん、
であのハブに噛まれて寅さん死んじゃうんですね。
えあっけなくね。
でもまあそれはちょっと あまりにかわいそうじゃないかというので人気があったので、はい、うん、映画として復活するんですが、復活したとしても昭和44年が第一作だったと思うんですけどね、はい、それもリアルタイムでは見てないんですよ。高校生ぐらいの時、1980年になるかならんか、デコボコのあたりに寅さんというのをこう見出したわけですよ。
映画館で、
映画館で。そういう時に、まあ、なんていうんですか、思春期でしょ。
思春期
の時にいろいろ悩むわけですよ、うん、悩んだ時に、ああんなような生き方があるんやなあなんて一つの選択肢として、うん、なんか僕の頭の中に出てきてね、でそれが多分潜在的に残ってたのかね、
はい、
大学出ても芸人になってしまってね、なんとなく寅さんを見てしまって延長線上に今あるみたいな感じやね。
語りでいろんな、ね、方の人生を彩っていくという意味では、うん、きっちり辿られてるかもしれないですね。
そうそう、でね、やっぱりその下ごしらえっていうか下地になってんのが、あの山田洋次監督が落語が大好きなんですよ、 であらゆるところに落語精通してる方やったら、あ、これ落語の一節取ってるとか、このシチュエーションは落語だっていうのがよくわかるのと同時に、はい、僕は講談の世界に入ったので、あ、この言い回しは講談だとかね、いっぱいあるんですよ。で、寅さんの短歌は今最初に言いましたけどね、はい、天に軌道がある限りとかね、それから一羽万物の始まりで国の始まりが大和の国ならば、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門ならば、 DJ の始まりがケイちゃんなんて、
こう出た
嘘やがな、ほんまに。
すいません。
というような言い回しというのは、うん、敵屋さんたちの縁日でね、
はい、
やってる人たちの短歌倍なんですけど、その短歌倍の元をたどりゃ、まあ、講談の言い回しなんですよ。なんか似通ったところがあってね。
確かにそうですね。そこで惚れ込んだのが今極道南海という上方講談師を生んでいるのかも。
サイディアンス。
サイディアンス。思春期にね、はぁって思ったのが。
そう、寅さんはね、
はい、
葛飾尋常高等小学校を早めに卒業したと言われてる。寅さんはね、年齢不詳なんですよ。
ほうほうほうほう。
寅さん一回だけウィーンに行ったことがあるんですけど。
え、寅さんウィーンに行ったんですか？
サイナも寅さんウィーンへ行くってとんでもない映画になって、その辺からちょっと僕は離れかけたことがあってんけどね。
ウィーンに行くっていうことは割と後期の作品なんですか？
そうそう、あれは42話か1話かそれぐらいだったと思うんですけど、
はい、
ウィーンに行って、で、まあ、あの恋の、まあ、あの珍道中になるわけなんですけどね、その時にパスポートなんかを出して、うん、はい、作らなあかんでしょ。
そりゃそうです
よ。その時 の、 昭和15年か6年って書いてあったと思うんですけど、
はい、
それとはまた別にいろんな各話各話で、
はい、
おい、おめえ何年生まれだよってこの同僚の本州なんかに問われればね、俺かい、わかんねえ、何言ってんだよ、お前虎だから虎年生まれだろ、あ、そうだなって、虎年生まれやったらまた違う年になるんですよ。
なるほど。
で、葛飾尋常高等小学校いうことは戦前なんですよ。寅さん年齢がわからない。
自由なね、風天ですからね。
そうで、妹 の、 あの血はつながってないけど、さくらというね、
はい、
毎週千恵子さんがやっておられたね、あの方と20年ほど年が離れてると大体まあ言われてるんですよね。
はい、
おかしい、わからない
んですよ。いろいろね、
いろいろ分
かれ、 どこにこうスポット当てるかによっても、
ね、謎めいた人物。
確かに、うん、先ほどウィーンの話出たじゃないですか、うん、寅さんというと、うん、マドンナも有名だと思うんですけど、
そうそうそう、
ウィーンのマドンナやはりちょっと青い目をしてとかなんですか？
いや違うのよ、あの寅さんはね、外国人の人にほの字になるっていうのはなかったと思うね。
うん、
外国人のね、あのアメリカ人があの寅さんの実家にね、
はい、居
候するという話があるんですよ。ずいぶん前ですよ、1980年代ですけど、はい、マイケル・ジョーダンというのがやってくるんですよ。でこれまたかっこよくないんですよ。背が高いだけでハゲ取ったおっさんでね、ところがね、それやってきたすごくジェントルマンなんですよ、
うん、
で、あの妹のさくらがね、とってもあの、はい、よくしてくれるんですよ、
はい、
でマイケルですから、あの My name is Michael、 マイコ、あ、マイコさん、マイコさんと言って、あのさくらはね、
はい、
あの商業高校やったかな、葛飾高校やった、いや葛飾高校は実在だから違うね、あの高校卒業なんですけども、うん、あの辺一帯で一番英語ができる女の人という建前になってるんですよ。だからあの舞子さんとすごくあの英語でそこそこ会話ができる、舞子さん、舞子さんって言ってね、はい、そのマイケル・ジョーダンの舞子さんが、
はい、
惚れちゃうんですよ、さくらに。
あら、
というようなくだりはあるんですけど、
うん、
寅さんが外国の女の人にほの字になったっていうのはなかったと思いますね。
ではウィーンで寅さんやはり惚れてしまう方がいらっしゃると思うんですけど、
竹下恵子ですよ。
あら、英子になったという。
これは寅さんの3度目の出演ですね。
3
度目の出演です。
あ、出演、
いや、まあ失恋は3度目にも当たるんですけどね。
なるほど。
でもね、これも失恋、失恋って寅さんの話の時によく言う方がいらっしゃるんですけど、はい、これもね、度合いがかなり分かれるんですよ。完璧に振られたというのと、
うんうん、
間を取り持ってやって自分は去っていったという体と、
はあはあはあ、
微妙な具合というのと、
うんうん
う
ん、
向こうがその気になってるやないのというのと、
はい、
それからもうパンツ脱ぎかけてるよというような時ですよね。いや、寅さんにそんな下世話なことはないんですが、
はいはい、
あるんですけど、その場合全てにおいて寅さんは去っていくんですよね。ここがまた美学でもあるんですよ。
美学、
いや、スウェーデンをね、これはもう食わなきゃならないというのは男としては分かるんですけども、
はい、
でも去っていくんですよ、寅さんはね。
南海さんやったら、うん、される
何を言ってるんだ
されないようです。
ちょっと パンツを下ろさせてもらいましょうかっていう
、そういうところも魅力の一つなんでしょうね。
それはね、トラさんが一緒に定住してないという、60歳の定年って当時なんかね、
はい、
いう勤め上げるサラリーマンではなくて、
はい、
敵や家業だからずっと処方を回ってるでしょ、
はい、
というのを一つ憧れでもあるでしょ、
うんうんうん、
でそれがインテリだったらちょっとこちら側がなんだと思うでしょ。これが尋常高等小学校を早めに卒業したような人間なんですよ。で男前じゃない、
はい、
でトラさんはでもちょっと自分は二の線だと思っている勘違い、
味わい深い、はい、
はい、でいい女の人と出会うという。
出会うんですよね。
ということはですね、うん、学がなくっていい職業についてなくってフラフラしててもですね、何か人間性にまっすぐなところがあれば、うん、いい出会いがあるんじゃないだろうか。でも大学生ぐらいの時はね、寅、うん、さんの映画を映画館で見ますよね。
見ますよ。
これは高倉健さんの映画を見た後にみんな出てくると肩で当たったらおいっていうのと同じでこの角曲がった時になんかパッとこうね、はい、ハンカチを落とした妙齢の女性がいらっしゃるんじゃないかなんてそう思うんですよお嬢さんって僕ちょっと声が裏返ってね落ちましたよって
優しくして、ね、
優しくして、そうでね、トラさんはおしゃべりがうまくて、
うんうん、
で、あトラちゃんたら面白い人ってこう初め言われるんですよね、うん
はい、
いえいえいえいえいえいえというところからこう恋に発展していきかけるというね。
なるほど。
そういうところのシチュエーションというのが一般の市民が見ててですね、でまたかっこよくもない普段女の人が周りに寄ってこないというような男にとってみればですね、上にしたり下にしたりしながら寅さんというのは非常にある意味どっかの部分が我が身であると思うわけですよ。
いやもう話尽きないんですけれども、寅さんの話48話まであると伺ったので。
そうなんですよ、まず第1話ですね
そろそろですね、次のコーナーで。
なんだお前さん、
控えております
やだね本当に。じゃあ俺も頭痛くなっちまったから枕、桜取ってくれ。ダメだね、
はい、というわけで枕をお渡しして来週また登場していただきたいと思いますよ。
また来るの？俺どこにいるか分かんねえよ
よろしくお願いします。お待ちしていますよ。マイシネマヒストリー、今夜は、上方講談師の極道南海さんに風天の寅さん大好きという話をお伺いいたしました。南海さん誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伺いいたします。今夜はオフィスリブラの菅野拓也さんをお迎えいたしました。菅野さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、菅野さん、
はい、
今夜ご紹介いただける作品は、何という作品でしょうか。
はい、本日キャロルという作品を紹介させていただこうと思います。
はい、キャロルという作品、人の名前、グループの名前どんな作品なんですか。
はい、こちらアカデミー賞にもノミネートされている作品で、内容なんですが、1950年代のニューヨークが舞台になっております。
はい、
キャロルとテレーズという2人の女性が出てくるんですけれども、百貨店でアルバイトをしているテレーズがクリスマスでにぎわう売り場で、キャロルという女性と出会います。
はい、
そのキャロルという女性がちょっと謎めいた女性で、綺麗なあでやかな金髪に艶めいた赤い唇、はい、で真っ白な肌にゆったりした毛皮のコート、
はい、
でものすごく気になってしまって、憧れを持ってしまうんですね。でそこで知り合ったんですが、そのキャロル美しさの裏に隠されていたのが不幸な結婚生活であるとか偽りの人生、娘をこう夫に取られるというような、そういったことを持っていたんですね。でそういう内容を知った時に、テレーズの憧れが初めて、キャロルに対して許されない愛の形となって結ばれていくというような映画となっています。
へー、 でも私もこう女性としてすごく美しい方とかね、うん、やっぱ所作の綺麗な方とか街中で見かけるとこう目が離せなくなったりとか、
そうですよね、一目惚れ的なね感じでこう、うん、パッと見た時にこう、はい、二度見して目を離せなくなってしまう、
はい、
その時に向こうもこっちを見ていたら、
あら、
それがね映画の冒頭で出てくるんですよ。
あ、そうなんですね。そうなん、じゃあ最初はその、百貨店でアルバイトをしているテレーズさんがそのとても美しくて目が離せなくなるような女性を初めて見たというところに観客はスッと入っていけるっていうことですよね。
そう、そこで初めてキャロルという綺麗な、とっても綺麗な人を知って、でそこから一気に話に引き込まれていく。
でもそれだけゴージャスで美しかったら、うん、絶対あの人幸せなんだろうな、美味しいものを食べて家では素敵な旦那さんがいてと思うと思うんですが、うん、今聞いたところによるとだんだんちょっと違うんだよみたいな。
そうなんです。ね、最初のシーンが、なんていうんだろう、物語のラストのシーンと同じシーンが出てくるんですね。
おう、
でそこから映画は一旦この出会いのところに戻って、
はい、
で出会いから二人のこう知り合って、で愛を育んでいく、そういった映像がどんどん紡がれていくんです。
はあ、あのこのお伺いしていると、私はそのちょっとねキャロル側に立ってっていうのは難しいと思うんですけども先ほど言ったように、
はい、
まあなんて素敵な方なんだろうと思うような視線でぐっと世界に入り込めそうな気がするんですけども、
はい、
菅野さんはこの作品、うん、まあご覧になられて、うん、感情移入っていうのはどんな感じだったんですか？
そうなんです、あの映画のスタートがですね、このテレーズという百貨店でアルバイトをして、
はい、
キャロルを初めてこうパッと見て目がバチッて合うところからスタートをするんですけれども、うん、そこからどんどん物語が進むことによって、こう話の視覚が逆転していくんですね。
話の視覚が、
そうで、最初はテレーズがキャロルを見るという視点で映画がスタートしていくんですけど、どんどん話がこうずっと逆になっていて、キャロルの方からテレーズを見るというような物語になっていくんです。
不思議な展開。
で、先ほど申し上げたんですけど、その最初と最後で同じシーンがあるんですけど、
はい、
これで気づいて時にものすごくゾワッと、うん、鳥肌立ってきたと思うんですけど、最初はテレーズがキャロルを見ているシーンなんですね、
うん、
冒頭は。あんまりネタバレになるかなでもね、これラスト同じシーンなんですけど、最初気づかないんです、同じシーンであることに。なぜかって言ったら、最初のシーンはテレーズがキャロル、お金持ちの女性を見ているんですけど、最後の方になるとキャロルがテレーズを見ているシーンに変わっているんです。なので同じシーンなんですけど、目線が別になっているんですね。
同じ空間のシーンなんだけれども、映っているものが全く逆、
うん、違うんです。見ている方向が違うんです。だから最初気づかなくって、
はい、
あー来た視線違う、
声出ましたね
で気づいた時、これが物語のなんていうの、話の軸っていうのが実は変わっていたっていうことになるんですね。最初はテレーズがキャロルに憧れを持っていた、
はい、
でも話が進むことによって最後はキャロルの方がテレーズをっていうような視点になっている。ここにね気づいていただいたら、うん、ちょっと映画の見方が2段も3段も深いところで楽しめるんじゃないかなと。
確かにそうですね。あ、素敵な女性が出てきた、可愛らしい女性だわとかっていうだけではなく、うん、私は今その世界の中のどこに引き込まれているのか、
そうなんです、
どこに巻き込まれているのかみたいな
のを、なんかね、こうテレーズの視線で見ているって思っていた時に、
うん、
実はもうどこかで変わっていたんです。
うわ、それ
そう、でそれが分かるのが一番最後のその同じシーン、うん、同じシーンなんだけど同じシーンとは思えない、だけど同じシーンなんです。
私今日お話伺っていなかったらふわっと見てしまって、
そう、
気づかなかったかもしれないです ね、
ここね、気づいていただけるのと気づいていただけないのと、もう映画の楽しみ方がねやっぱりちょっと違ってくるので、ね、映画館でぜひご覧いただくんであれば、そこまでちょっと気づいていただくためにもね、
うんうんうんうん、
ここをしっかり見ていただきたいなと思います。
今日このシネマクエストラジオをお聞きいただいたお客さんは、うん、ちょっとそういう広がりと、
ね、深
みを持ってこの映画に出会っていただくと素敵ですよね、
はい、
でまた映画というと、まあ、女性が特に出てくるとなるとこうファッションとかね、
うんうん、
その時代背景とかも気になるところなんですけど、うんは
い、これがその1952年のニューヨークを描いてるんですけど、こう戦争から立ち直って、はい、で豊かになりつつあるニューヨークなんですね。でキャロルというのがその裕福な家の女性、奥さんなので、
はい、
こう 綺麗にこうブラッシングされた金髪、
うん、
それにこうふわふわのふわふわのコートね
ふわふわのコート
ね、で真っ赤のマフラーをしてスカーフを巻いてバチッと決めてるんで、爪もねプチッとマニキュア塗って、
はい、
すごく綺麗。これね、男性じゃなくても女性の方が逆に憧れるんじゃないかな、ファッション的に。で、かたやテレーズの方は最初はアルバイトをしているこうフォトグラファーだから写真家に憧れている、ね、
はい、
若い女性なので、最初こうタートルネックにチョキベストとかのね、
うんうんうん、
ちょっとやぼったい格好なんですけれども、これがキャロルと出会って、これが初恋になるんですけどね、テレーズにとっては。で、初めて愛の形を知ることによってどんどん洗練されていくんですね、
はい、
でものすごい可愛いこうベレー帽をかぶったりとか、
うん、
赤き色のこう鮮やかなマフラーを巻いたりして、結構優雅なファッションとかにもなっていく。特に50年代のニューヨークの街並みなんかも再現されたりしているので、その辺も注目されると楽しいかなと思います、
は
い、
見どころ満載ですね、うん、で、このそのお話もものすごい白熱するんですけども、はい、原作がものすごく有名だとも伺ったんですが。
そうなんです、映画でいうと太陽がいっぱいという映画ご存知、皆さんね、アラン・ドローンの映画ご存知かと思うんですが、
はい、
これの原作を書いたのがパトリシア・ハイスミスという女性なんですね。で、そのパトリシア・ハイスミスのこれ第2作目の長編小説になるんです、
はい、
ただ原作は、別名クレア・モーガンという別名で書いてるんですね、
はい、
というのも第1作目が、見知らぬ乗客という作品でヒッチコックに映画化されてサスペンス映画として大ヒットしてしまったんですね、うん、だから作家としてもサスペンス作家っていうレッテルを貼られてしまったので、
はい、
こういったこう許されぬ愛の行方を書いた本が書けなかったので別名義でこうようやく出版にこぎつけた。ただその許されぬ愛を描いた物語だったので、うん、逆に大ヒットしてしまって100万部以上の、うん、大ヒットベストセラーになった
そうですね。お名前違うので出されたけれども、物語がすごく魅力的だったので、
30年ぐらい経つまでそのパトリシア・ハイスミス私が書いたって言わなかったらしくって、
へえ、それもすごい話ですね。
全然知らなかったらしいんですね。で、日本にもそのこのキャロルの原作、プライス・オブ・サルト・ソルとか喜びの代償っていう現代なんですけど、
はい、
これが日本には入ってきてなかった、翻訳されていなかったんですね、
うん、
でパトリシア・ハイスミスが書いた原作でこの一作だけが日本で読めなかったんですが、今回映画化されるっていうことで初めて日本でも翻訳されまして、去年の12月に出たのかな、キャロルというタイトルで原作出ておりますので、ファンの方はね、こちらも合わせて読んでいただけると楽しいのかなと。
そうですね、うん、今までそのパトリシア・ハイスミスで唯一日本で読めなかったものがこの映画をきっかけに同じ、うん、題名キャロルということで、はい、原作も楽しむことができるということです、
はい、
もうすごくね魅力がたくさんあるんですけれども、早速映画に足を運びたいと思われているリスナーの方に、いつからどこで映画が上映されるかも教えてください、
はい、こちら2月の11日祝日ですね、木曜日からです、109シネマズハット神戸ほか全国一斉ロードショーとなります。
はい、明日からロードショーということですよ。お休みお出かけしようと思っていたり、まだ決まってなかったという方はぜひ今夜をきっかけに、明日はキャロルと思いながらお休みいただくのも良いかもしれません。先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラ菅野拓也さんにキャロルをご紹介いただきました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ